今日の内容は、千年王国というのが大きなテーマかなと思っています。前回19章を学んだ時には、イエス様の再臨が描かれていました。待ち望んでいた死の再臨が実現して、そして、獣と偽預言者が滅ぼされて、硫黄の火の中に投げ込まれるという、そういう場面があったかなと思いますけれども、20章が千年王国というテーマで、21章は、新天神地の完成というところにつながっていきます。そのような大きな流れがありますけれども、今日のところはいよいよ竜と呼ばれるサタンが滅ぼされる場面です。20章は3つに分けることができますが、1つは千年王国が到来するという場面が1節から6節まで出てきます。そしてサタンが完全に滅ぼされるという場面が7節から10節まで出てきます。そして最後の場面、11節から最後までですけれども、これは最後の審判の場面と考えることができます。最初の1節から6節までは千年王国の到来について記されていますが、最初の3節はサタンが捕らえられる、そういう場面です。1節から読んでみます。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の空いた縛り、千年が終わるまでこれ以上諸国の民を惑わすことがないように底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後竜はしばらくの間解き放たれることになる。底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にした御使いが天から降ってくる場面から始まります。ここで出てくる底知れぬところというのは今までも出てきています。例えば9章ではそこから煙と稲子が出てきて地上に災いをもたらすという記事がありました。獣もこの底知れぬところから登ってきたと11章に出てきます。底知れぬところというのは象徴的な場所なのかなと思いますけれども、言ってみれば悪が溢れ出てくるところということがわかると思います。その中にサタンを捕まえてしまって閉じ込めて扉をして封印をしてしまったと、そういう場面です。ずっと竜という名前で出てきたんですけれども、ここに来て竜の正体がはっきりと出ていますが、2節で竜、すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえてとありますように、竜はすなわちサタンだったということがはっきりと書かれています。その竜が千年間縛られていて、この底知れぬところに閉じ込められているということが起こると記述が出てきます。そして4節から6節の間は先に召された信仰者たち、聖なる者たちが復活をして、そしてその復活した聖なる者たちがイエス・キリストと共に千年の王として治めるという、そういう場面が出てきます。4節、5節、6節と読んでいきますけれども、また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。残りの死者は千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。ここに第一の復活とか第二の死という言葉が出てくるので少しややこしいところがあるのですが、整理してみると、千年の間復活をする人たちがいるということが一つ、その人たちは殉教した人たちであり、イエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々ですね。その人たちはなぜ迫害されたかというと、獣を拝まなかった、あるいはその像を拝まなかったからだということですね。ここで獣とは権力の象徴、悪の象徴ということで紹介されていましたけれども、その獣に対して礼拝が強要されるような、そういう状況が当初あったわけですね。ローマ皇帝が神格化されていって、だんだん神であるかのように振る舞って礼拝することが強要されるということが当時もあったようです。歴史の中でそういうことは繰り返されますけれども、その時に拝まなかった人たちですね。ですから神様に対する礼拝を優先し信仰を貫いた人たちが殺されて殉教したわけですけれども、その人たちが復活をして、そしてキリストと共に千年の間王として治める、これが千年王国なんだよということが出てきます。また第一の復活があるということは第二の復活もあるということが想定されますが、その時にはまだ復活しない人もいるんですね。5節に残りの死者は千年の終わるまでは生き返らなかったと書いてありますので、その時に生き返る人と生き返らない人とそれぞれいるんだなということがわかります。第一の復活をする人はここで復活をして千年の間キリストと共に王として治めるという務めが与えられるわけですけれども、ここで生き返らなかった人たちも最後には生き返って裁きの座につき第二の復活に預かるわけです。ここで第一の復活に預かる者は幸いなものだと書かれています。どうして幸いかというと、この人々に対して第二の死は何の力も持っていないということですから、第一の死と第二の死があるのだということがわかりますが、第一の死は肉体の死を意味しています。その後にもう一つの死が待っているということです。私たちが恐れなければならないのはむしろこちらの第二の死の方です。神の永遠の裁きというものがここで下されます。そういうふうに考えると、第一の死というのは通過点でしかないということもわかると思います。もしこの復活に預かっている聖なる者たちは 第1の死に対しても勝利があるし、第2の死に対しても勝利があるんですね。両方に勝利がある。第2の死は何の力も持っていないって書いてますので、本当に最初の死だけではなくて永遠の裁きの死に対してもこの勝利が与えられている。これは本当に大きな幸いだなというふうに思います。そしてその人たちがキリストの祭司となって、また王として千年を治める、そういう特権が与えられているんだということを意味しています。これが千年王国の姿ということで、サタンが捕らえられてしまうということと、信仰を持っている人たちが復活をしてキリストと共に治めるということですね。この2つのことが千年王国の内容として聖書で紹介されていることです。で、それで終わりなのかなと思うと、そうじゃなくて、その後新天新地の完成というのがクライマックスなんですけれども、その後また少しいろんな展開があります。7節から10節まではサタンが完全に滅ぼされるという内容なんですが、7節で千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれると書いていますね。この点、素朴な疑問としては、このままずっと閉じ込めたままにしておいてくれたらいいのにななんてちょっと思ったりもするんですけれども、神様のご計画の中では一旦千年間は縛られていたサタンが解き放たれるということがあるんだということなんです。でもそれは完全な、そして最後の裁きのための解放であるということが見えてきます。で、この解き放たれたサタンは穴の中で底知れぬところでじっとしてたんだと思いますが、解放されたらまたこの最後の反撃を企てるっていうことがわかります。8節、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようである。彼らは地の広いところに登って行き、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。と、そういう展開になっていくんだなということがわかります。解き放たれたサタンが地方にいる諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行ったとあります。ゴグとマゴグという言葉が出てきますけれども、これはあの旧約聖書のエゼキエル書の中に出てくる言葉ですね。エゼキエル書の38章と39章に出てきます。その内容が背景になって、この言葉がここで紹介されているということですが、それを読むとエゼキエルが見た幻なんですけれども、やっぱりそれは終末の戦いなんですね。終末の戦いの様子がそこで予言されている。そういう言葉がエゼキエルの幻の中に示されるんですけれども、当時のクリスチャンたちは旧約聖書をよく読んでいたので、そういうイメージの中でこの言葉を理解できたということになると思います。それで、そういう最後の戦いがそこで試みられる。ちょっと前にハルマゲドンという戦いもありましたね。ハルマゲドンとこのコグとマコグの戦いがちょっと混同してしまうようなこともあるかもしれませんが、それで区別して考えた方がいいかなと思います。ハルマゲドンの戦いの場面というのは19章に出てきてたんですけれども、その時には白い馬に乗ってイエス様がやってきて軍勢を引き連れてやってくるっていう場面がありました。その武器はキリストの口から出てくる御言葉の剣であったという、そういうことも出てきます。その時に滅ぼされるのは獣、偽預言者が滅ぼされるのです。これがハルマゲドンの戦いであると考えることができます。けれども、こちらの方は、そうではなくて、天から火が降ってくるということですね。そういう展開になっているということがわかります。彼らは、都を包囲したっていうふうに出てきますね。生徒たちの陣営と愛された都を包囲したと書いてあるので、これは、これで非常に恐ろしい経験だったんだと思いますね。もう少しでやられるところっていうか、かつて、ヒゼキヤ王も、エルサレムで、こういう経験をしましたね。アッシリアが攻めてきて、包囲されて、本当に怖くなってっていう、そういう画面がありますけれども、その時にも大勝利があるんですけれども、それにちょっと似ている場面かなと思いますが、もう少しでやられそうな時に、決定的瞬間に、なんと、天から火が降ってきて、彼らを焼き尽くした。そして10節、彼らを惑わした悪魔は、人用の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。先に、獣と偽預言者はこの中に放り込まれていました。そこに、今度は竜が投げ込まれていく。そして、彼らは、昼も夜も夜限りなく、苦しみを受ける。ということで、その苦しみは終わらない。一瞬で終わるんであれば、まだいいんですけれども、苦しみが続いていくという、なんとも恐ろしい光景だなと思います。そのようにして、サタンは完全に滅ぼされる。ここにまた、惑わした悪魔、と出てきますけれども、聖書を読んでいても、サタンというのは絶えず惑わしているということ、よくがよくわかるんですけど、今も、私たちはよく惑わされていると思いますけれども、この惑わすもの、サタンは、この時に完全に滅ぼされるんだということが、ここで予言されています。ここまでが、サタンの完全な敗北ということになります。そして、最後11節から、15節まではどんな場面かと言いますと、これは最後の審判ですね。イエス様も予言されておりました。そういう時がやってくるんだよと、審判者なる人の子が帰ってきて、そしてみんなを集めてヤギと羊に分けるようにして、そういう最後の審判の時がやってくるんだよっていうことをイエス様も予言されておりましたが、その時がついにやってくる。その場面が描かれております。11節、また私は大きな白い御座と、そこについておられる方を見た。地と天はそのお前から逃げ去り、跡形もなくなった。ということで、大きな白い御座っていうのは、黙示録を読んでいると、よく御座という言葉が出てきます。あるいは、悪魔の座とか、サタンの座とかいう言葉も出てくるんですけれども、座ってことが結構出てくるんですね。これは、権力を行使する場所というふうに考えられますけれども、 この最後に出てくる御座は、大きな御座、白い御座ということで、白という色も、勝利の色であるというふうに言われておりますが、その大きな御座が最後に現れてきて、そこについておられる方、審判者になる方が、そこに座っておられる。そうすると、どんなことが起きるかというと、地と天は、その御前から逃げ去って、跡形もなくなったということですね。地と天がなくなるっていうことは考えられないことですね。天と地を、まず神様が創造されたっていうところから話が始まるわけですけれども、この私たちの存在の土台でもある、生活の土台でもある、地と天がなくなってしまうなんていうことは、ちょっと考えられないわけですけれども、その天と地が、ここで逃げていくっていうのは、それくらい恐ろしいっていうことなのかなと思いますね。そうしたら跡形もなくなってしまった。地と天がなくなって、一体何が残ったんだろうという感じなんですけれども、そこに残ったのは、裁く方と、裁かれる人々、これだけしか残っていない。ですから、余計なものは、何もないっていうことです。全部取り去られて、そしてそこに残ったのは、裁き主なる方と、その前に立たされる人々、これしかないという、それは、本当に想像するに恐ろしい場面なんだなと思います。そして12節。また、私は、死んだ人々が大きいものも、小さいものも、御座の前に立っているのを見た。ここに、第二の復活っていう言葉は出てこないんですけれども、さっきは第一の復活だったんですが、ここで、その時に復活しなかった人たちが、みんな生き返って、立たされている。これは、第二の復活であると考えることができるんですね。死んだ人々が、大きいものも小さいものも、全部、御前に立たされている。御座の前に立たされている。そして、その時に、数々の書物が開かれていく。たくさんの書物が、そこにあるということがわかるんですね。そして、これを読んでいくと、たくさんの書物があるんですけれど、大きく分けて、二つの書物があることがわかるんです。一つは、私たちのすべての行いが書き記されている書物ですね。私たちが、普段行っているいろんな行いが、全部書き留められているという、考えただけで恐ろしいですけれど、私たち自分で日記を書きますけれど、神様が、そういうふうに、私たちの行いを全部書き留めているっていうのは、ちょっと怖いですね。でも、そういうものが全部開かれちゃうっていうことが一つ出てくるんですね。もう、一つの書物があって、それは命の書、ということですね。書物が、もう一つ開かれたが、それは命の書であった。この二つの書がありまして、死んだ者たちは、これらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれたと、全部書き留められているんですね。神様の前には、全然隠せないわけですね。全部書き留められているわけですね。ですから、その時には全部裁かれてしまうってことだと思います。私たちの行いに応じて裁かれてしまうということは、非常に恐ろしいことだなと思います。ところが、命の書というのは、それには行いが書いてあるんじゃないんですね。命の書に書かれてあるのは、名前が書かれてあるっていうことは、聖書の中のいろんなとこに出てきます。例えば、黙示録の3章の5節で、これは、サルディスの教会に宛てられた手紙の中で、こんな言葉がありました。3章5節。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。また、私は、その者の名を、命の書から、決して消しはしない。そういう言葉が出てきますね。サルテスの教会に宛てられた手紙の中で、勝利を得る者たちは、白浴衣を着せられているんだと。そして、その人たちの名は、命の書に記されてあって、その名を消しはしない。一度、名前が書かれたら、それは、もう絶対に消えない名前なんだよっていう、そういう約束の言葉が出てくるんですけれども、命の書に書かれてるのは、行いではなくて、名前なんですね。ですから、この名前が書いている人たちは、いろんな行いが、いろいろ書き留められてしまっているかもしれませんけれども、でも名前が書かれていることのゆえに、救われるんですね。ですから、それは、本当に大きな恵みだなと思います。ところが、名前を書いて書かれていない人たちは、全部、行いによって裁かれてしまうということです。イエス様も伝道しました。その後、弟子たちも伝道しました。信じる者は救われる。救いのために必要なものは、信じることなんだよっていうことを、イエス様の弟子たちも、みんな伝えています。私たちも、を信じるだけで救われる。救われるために必要なのは、信仰なんだよっていうことを絶えず言い続けてるわけですね。それで信じて救われる人がいるわけですけれども、それを拒否する人もいるわけですね。拒否する人は、信じることを拒否して何を選択したかというと、自分の行いによって生きていくことを選択するんですね。自分の行いによって、努力によって生きていくことを選択して、信じることを拒否してしまうわけですけれども。でも、その行いによって生きてきた人たちは、結局、最終的には、その行いによって裁かれてしまう結果になっていくんだなということがわかります。ですから、そういうことを考えても、信じるっていうことが、どんなに大事なことであるか、私たちの救いにとって、信じるっていうことが、どんなに必要なことであるかっていうことがわかるのではないかなと思います。13節。海は、その中にいる死者を出した。死と黄泉も、その中にいる死者を出した。彼らは、それぞれ、自分の行いに応じて裁かれた。ということで、海の中に死者がいるのか、死の中に死者がいるのか、黄泉の中に死者がいるのか、とにかく全部叩き起こされるって言いますか、全部一つに集められて、結局みんな同じですね。自分の行いによって裁かれるということ。そして14節。それから、死と黄泉は、火の池に投げ込まれた。これが、すなわち、火の池が、第二の死である。ということで、第二の死という言葉がここに出てきますが、これは、裁かれて、火の池に投げ込まれるという、神の裁きを意味しますね。命の書に記されていないものは、皆、火の池に投げ込まれたということで、 名前が書かれているか書かれていないかっていうことが、どんなに大きいことなのかということが、はっきりと示されているということだと思います。今の世の中、今の私たちの時代にあっては、救われた人と救われてない人、救われた人と失われた者の差というものが、そんなにはっきり見えないかもしれませんね。みんな、一緒に生活をしていて、そんなに違いは見えないかもしれません。でも、この時には、救われている人と失われている人の違いが、決定的に、はっきり明らかにされてしまうということです。その違いはどこにあるかというと、結局は、この命の書に名前が記されているかどうかの違いということになるのかなと思います。イエス様も、弟子たちに言われた言葉がありました。弟子たちが、自分たちが伝道して、そして、イエス様の御名によって命じると、悪霊が出て行ったと言って、大喜びして帰ってきた時があるんですけど、その弟子たちに向かって、イエス様は言ったんですね。ルカの福音書の10章の20節。霊どもが、あなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちは、どれだけ用いられたか、神様のためにどれだけ役に立ったか、そういうことは、とても嬉しい大事なことですけれども、でも、もっと大事なことがあるんだよ、もっと喜ぶべきことがあるんだよ、それは、あなたの名前が天に書き記されていること、そのことを喜びなさいと、イエス様はおっしゃっています。本当にそうなんだと思います。何ができるかとか、自分がどんなに用いられるかっていうことよりも、やっぱり、私たちが、まず喜ばなければいけないことは、救われたっていうことですね。この第一の死に対しても、第二の死に対しても、私たちが勝利を得ていて、救われているっていうこと、こんなに幸いなことはないなと思います。私たちのこの恵みが、イエス様によって与えられたことを感謝しながら、ぜひ、この恵みが、多くの人たちに伝わるように、今、私たちは、クリスマスの準備をしていますけれども、この機会も用いられながら、この喜びの知らせが、人々に伝えられていくように祈っていきたいなと思います。ということで今日は20章で、次が21章、新天新地の完成が、来週のテーマになります。